我慢にも限度があるからね、口出してるんだよ。やってることがあまりにもね、信じられないことやってるから。こういう財産の適正利用からね、の観点から、人様のね、町民のね、こう財産をね、ちゃんと公平にフェアにね、有効に利用することからね、かけ離れることやってるからね、ここまでね、僕は頑張ってるんですよ。自分のね、財産を食い潰しながら。あのね、で、ここ、もう本題に戻りますけどね、で、この中でね、この中でね、中村さんがね、中村、そうか、中村さんが書いてあるのはね、中村が書いてあるのは今、理解してね、でもこの時にね、僕が求めたのはね、ね、そのあなたがね、去年の5月から行き始めてね、で、便宜は図っていながらね、その賃貸にかかるね、までにね、当然ね、こういう契約をして、まあ、そっか、今言ったのか、ね、今ね、こういう人に貸そうと思ってるということをね、言ったと。そういうのって記録に残すべきことじゃないんですか？自分の頭の中だけに留めることなんですか？
まあ、調べれば分かることなので、特に残すことは思います
、ね。いや、ちょっと待ってよ、それね、調べれば分かることじゃなくてね、あなた方がね、それに対して、ね、容認した、今、許可した、認めた、ね、その権限はなかったとしてもね、なかったとしても当然公園の利用の、ね、観点からね、どういう人に貸すかについてはね、連絡を下されることになっててね、で、それをね、ね、なんだ、あなた方がね、後からつつかれたくないんだったらね、記録も何も残さないさ、今もうまさにね、いろんなところでね、何もない、あれも、JR 陳列が一個もないと言い張ってるのと同じようにね、一個もないと言い張ってるのと同じようにね、あなた方はね、少しでも隠したければ何も残さないさ。でもね、
野村さん、ちょっと隠したいから作らないとか、そういうのはないですよ。
だね。
野村さんが後から見て、そういう理由付けしたいだけで、うちとしてはそんな意図はないです。
あなたが言ってることはね、JRT のね、ね、JRT のね、報告書はね、
一緒にして言ってますよ、野村さん。
え、あなた都合のいいところで一緒にしてと、都合のいいところで一緒にして、都合の悪いところでね、都合のいいところで一緒にして、都合のいいところで分離するなと。前回打ち合わせしてる時にはね、僕が分離しようとしてたら一生懸命に一緒くたの話でね、終わらせようとしてね、この前の前回ね、僕が話をしてる時にはね、これはこれ、あれはこれと、
ええ、
ね、問題の切り分けっていうのは重要なんですよと、それはセオリーなんですよと言って、ね、言ってるにもかかわらず、あなたは、ね、一緒くたの、ね、やり方をね、方法論の話で、
私の方法
全く話にならないよ、全く話にならない、あんたの言ってることはね、
別なことを言うから指摘させてもらったんですよ。
で、今はこれでいい、今はね、なんでかというとね、もう一連のね、一連の事案になってるからね。
一連の事案ですか、これが JRT と。
今ね、今僕がね、裁判でね、争ってる件にはね、件においてはね、 JRT もね、ユノさんの注釈も一体になってるんですよ。まだ継続してますよね、一体のものですよ、一体の事案に関してね。で、今審査、
係争中の事案にこんなに話していいんですか。
え、
係争中の事案をこう、お互いが話していいですか。
別に全然構わないじゃないですか。第三者の判断と第三者の判断で、それでもね、示談で終わることだってあるんですよ。係争中でありながらもね、示談で終わることだっていっぱいあるんですよ。全然問題ないよ。
いや、問題あると思いますけどね。
で、問題あることは話さなければいいよ。
いや、まあ、その JRT とその井の里公園の話が係争中なんだから、その話以外でしたらしましょう。
新たな情報公開をね、ね、僕は審査請求出したでしょ。新たな事案なんですよ、これは。
でもさっき過去のこと持ち出して言ってたじゃないですか。
新たな事案に対してね、今ね、今まさに僕が出したね、ものっていうのはね、新たな事案ですよ。係争中のものはね、ね、名誉毀損とかそんなレベルなんですよ。威力業務妨害とかね、過去に起こったことに対してですよ。
うん、だからその JRT の問題に対してそういうことが起こったわけですよね。
JRT のね、ものに対して今まさに僕が出したのはね、一個もね、文章が残してないのはおかしいでしょっていうことを言ってるでしょ。で、それをここで出して、なんでおかしいんですか。係争中のことが分離されてますよ。今まさに新しい事件として出してる話です。だからあなた方はね、なんだ、言いたくないことを僕はそれをね、なんだ、強制する権利もないしね、それ言いたくないことは言わなきゃいいんだよ、係争中の子に関わるからと。でもね、今僕が聞いてるのはね、情報公開の根本的なところですよ。 多すぎる、あなた方のね、あれもないこれもないと何も出さないっていうのがね、多すぎる。だからね、人材提供だって出したんですよ。だからね、これだってね、もうちょっと気になってね、ないわけがないと。で、なんであなた、それもね、ないないと言い張れば、こっちはどうにもならないよ。でもね、でも残すべきものはね、残すべきであってね、これ未来のためにね、白黒はっきりさせる必要があるんですよ。あなた方がいつまでもね、ないないないの一点張りでね、何一つ検証できない、過去にどういう意思決定がね、なされた理由が何なのかはね、何一つね、証拠に残さなかったらね、後からの自己検証が全く不可能になるんですよ。ねえ。そんなことでね、町民のね、町民が主役の行政なんかできるわけないでしょう。
まあ、もちろんね、
いろはの意をね、出そうとしないでね、何をどういう根拠でね、意思決定したかをね、何一つ形にしないでね、町民のために意思決定を笑わせて、ねえ、信じられない、僕はあなた方にやってることが。本当に。これね、だからあなたがないと言えばそれまでですよ。でもね、今あなた方がやってることはね、明らかに後退してるよ。僕がこれちょっと気になってね、おかしいなと思って調べ出してる時からね、ね、公然とね、いや、取ってないと、ないないと言い張ってね、終わらせようとしてる。ねえ。だこれはね、審査的に出したから第三者委員会もなんか、判断出すでしょうけどね。
そうですね。
でね、戻ってね、これについてはね、なんだ、あなたが言う通りね、で第三者と言うからね、まあ僕は導いたかもしれないけどね、あなたと言ったってね、いつまで経っても平行線ですよ。しょうがないから僕はね、じゃあ今度は、このね、5月の請求に対してはまだ1年も経ってないからね、これをね、材料にして、ね、なんだ、あれ何だったっけ、住民監査請求を出そうと思ってます。ね、で、それをね、出すにあたってね、あらかじめ、あなた方がね、本当に何があって何がないと言ってるのかをね、知りたくて今ね、聞いてるんです。で、あなたが言ってるのはね、僕はね、当然その条例、もしくは過去のやり取りの中でどういう人に貸すかについてはね、当然あなた方がね、あなた方に知らされてね、で、こういう貸し方は困るよとかね、これだったらいいよとか、これどういうこととかね、そういうものを記録に残して当たり前だとね、僕は思うけれども、あなたはそれは記録に残してなくてね、ここに書いてあるね、資料に書いてある、これ多分これね、ちょっとこれとこれだけでいいですから送ってくださいって言われて作ったような文章に見えますよ、僕は。これね、普通ね、契約書、なんかね、エビデンスを出してくれと言われたらね、既存のもの、ね、売買だったら売買契約書、賃貸だったら賃貸の契約書、ね、なんか賃貸のね、打診だったらね、賃貸の入居申し込み書、ね、を出すのが当たり前。ね、手間がかからないから、その方が。情報量多いから。ね、だからそれが当たり前なのにね、わざわざね、名前だけしか書いてないものをね、作らせてね、送ってるのはね、これはね、憶測ですよ。憶測ですよ。ね、憶測、僕の町がね、いや、これだけでいいから書いて送ってくださいと。だからそこはやめましょう。だから指定するのは当たり前ですよ。ね、でもね、それでね、そのね、事務の流れに僕は合理性があるとは思えないよ。普通に考えればね、記録を残してね、ちゃんとね、ね、公正にね、それが、なんだ、町のね、こういう財産をね、賃貸に値するね、公益性のあるものだと。で、なおかつね、ね、その契約のスパン、1年ごとの更新、ね、今年の3月、4月で終わったっておかしくないわけですよ。ね、何らかの事由であってね。で、そこでね、それに対抗のできるね、第三者の責任者を作り出すことはね、望ましくないから、ね、本当だったら、そこで2年契約だったら、ちょっと、それはちょっとまずいと。言うなりね、何らかのね、歯止めをかけるべきだと思いますよ、僕は。こういう財産の適正利用から考えれば。いかにね、あなた方が及ばないとしてもね、そこでね、その建物の所有権以外にね、その建物を占有している権利を発生、ね、占有してしまう権利を発生させてしまうことがね、問題になるんですよ。だからね、当然ね、その契約、ね、賃貸のね、賃貸の人がどういう内容で使うのか、ね、何年契約なのかっていうのはね、当然僕はね、把握したがりますよ、普通に考えれば。これをあなた方こんなね、契約の、ね、内容もわかんない、これだけで済ませたんですよ。これね、副町長がね、ね、相手、この人がね、売ってくれと言ってるときにね、あなた、いや、この文章にはないよ。この中には。過去の記録の中で、あなたが総務課長のときにね、 ね、この今のオーナー北野原さんだか北なんとかさんがね出てきてね、ね、ここいや自分はね副町長な町長の知り合いだと、ね、実は木工場はね木工場ね買いたいんだとね、いろんな話をしてきてね、それをね、あなたがね全部承認してますよ、記録によれば。でも残ってる記録から見るとね、これおかしいなと、なんでこんなことでね OK 出したんだろうっていうようなね記録がありますよ。で同じことを、ね、弁護士も言ってますよ、指摘してますよ。なんでこれを、ね、認めたんですかねえ。
今ちょっと急に言われてもちょっと書類書見ないとわかんないですけど、僕が総務課長やってたんですか、その頃。
そうです。
そんな新しいのか、僕はって。すごい古いような記憶があるんだけど、僕らの、
経過はすごい古い。
古いよね、随分と前から。それが、人が、代が変わってって、代が変わったその北野原さんの時に、私が反抗してるんですか。
代が変わってたのは1回限りですよ。木工所が持ってて、その後にね、ね、
それはもう
今のオーナーに変わってね、その時にね、
え ?20 年も前ですよね。
その
変わったのって。
どうですか。
まあ、10年じゃ効かないかもしれないですね。
15年、20年は昔のことだと思う。
これね、僕も何度も言ってる通りね、根本的に考えてね、ちょっとパッと出てこないけどね、年額7万8000円、で8万円足らずのね、賃料、もう月に換算したらね、5、6000円かな。ね、の家賃でね、月額20万の賃貸収入を得る町の土地で、ねえ、
土地で、まあ、建物もね。
だからね、ね、そのね、それをね認めたのは副町長なんですよ。ね、あなたがやったんですよ。普通に考えればね、公園の土地をね。なんだ、所有権を、ね、移転するってことはしないんですよ。ね、公園、所有権を、まあ、もうない、まあ、なくはないけど、普通はね、賃貸なんですよ。ね、普通はね、
まあ、所有権の、まあ、建物が所有権移転してるん
で、そうですね。
土地はうちの土地だけど、
ええ、まあ、木森組合が、
まあ、この木森組合、
ええ、木森組合解散して、
聞いたことないよ、こんなおかしなね処理をねしてるね、こういう財産なんか。何度も言ってる通りに僕相当調べてますからね、こういう財産、東京都の全てのこういう財産チェックしたことあるよ。
前も言ったけど、そしたら最初に町が貸したこと自体おかしいっていう、そこからおかしいと思ってるんですか、言ってるの。一番最初に何十年か前、もう20年以上前だと思うんだけど、その木工所に公園の敷地をうちが貸したことがもうおかしいっていうことなんですか、スタートが。それじゃなくて、
名
前名義を変えたことがおかしい
って。あのね、土地を貸してその上に建物を建てさせるということはどこだってやってますよ。でただほとんどの場合はね、20年30年の定期借家ですよ、ほとんどの場合は。永続的な建物を認めることは僕はちょっとあんまり記憶ないですよ。
だけど耐用年数あったらしょうがないんです、壊せても言えないんです。
でも一代限りで終わらせるのが当たり前であってね、でそこでね目的を問わずね、勝手に好き勝手に動かせるような形でねにしてしまったのはあなたなんですよ。そこで転売を認めてね、しかもね、転売で認めてどういうふうに運用するかをね、どんどんね、相手の言うがままにね、ね、転売も認めて、
転売というか賃貸、
ね、あ、賃貸か、賃貸よね、賃貸、ちょっと待って、賃貸、転貸か、転貸、うん、転貸はできないという文章を削って、ね、削ったんですよ、あなた方が。
契約書の。
契約書に、もともと当初の契約書にあったものをね、削ったんですよ。二つ三つ削ってますよ。で、ね、なんだ、
まあ、あったらできないからね、契約を削るはね、させたんだろうね。
それ相手の言いなりなんですよ。相手が削ってくれ削ってくれと言ってるから削ったんですよ。でもその間のプロセスを見る限りね、なんでここまで言いなりになるのっていうね、ストーリーですよ、僕が見る限りね。なんでと、だ普通に考えたらね、だ坂野さんはね、普通に考えない
。その処理はあんたっていう、俺はいいよって言った処理で転退して、それぐらいはあるよ
な、今までの経過は残したい
ですね。そうか、ちょっと見てみたいと思います。
でね、 であなたと、あなたが憶測とかね、思い込みとか言わないけどね、僕がね、裁判所に出してるのは全てね、状況証拠に基づいてですからね、僕の憶測なんかほとんどないよ。
いや、まあ、それは裁判所で判断してくれるからいいんじゃないですか、この
JRT も含めて。いや、あのね、町長も副町長もね、坂野さんもね、口を開けばね、憶測だとか思い込みだとかね、そういうことは使うよ、しょっちゅう。
それはこの、
しょっちゅう使うよ。会話の
中ではしょうがないよね、
しょっちゅう。
何の証拠も出してくれないから、だから、
憶測で、
しょっちゅう使うよ。
好きかって言ってるの野村さんですよ。
そういう
一応ね、だから言ってる通りね、何度も言ってる通りね。
そういう
言ってもね、それはもうそういうふうに言われてもしょうがないと思うけど、でもまあ、それは
ちょっと待って、ちょっと大事なところなんで、言われてもしょうがない、
第三者
に、ちょっと待ってください、言われてもしょうがないというのは、ね、相手が状況証拠をもとに、ね、組み立ててね、こんなやり方をするのは、なんかね、疑惑があるんじゃないと、こういうことね、こういうね、不正が、ね、あるんじゃなかろうかと言われてもね、あなた方はね、いや、そんなのね、思い込みだと言われてもしょうがないんだと。そういうやり方でね、問題ないと思ってるんですか。
こっちは反論しますね、やっぱり、ね、
え、
そういうことに対してこっちは反論します、
ね、違う、
反論の言葉が思い込みっていうことだよね。状況証拠っていうか、それはあの野村さんが言ってる状況証拠で、うちらはしっかりした証拠がない限りは、それはそういうふうに反論は一応しますね。合ってるかどうかは別ですよ。それは今言ったように第三者がもしかしたら判断してくれるから、今この裁判である程度こう決着つくんでしょうけども、2人のお互いのこの当事者間ではそういう言い争いになるんじゃないですか。だからさっきあの坂野香織ちゃんも言ったように、いろいろあれだから、メールなり文書でやり取りしましょうと。そしたらそういうことがないからしっかりしていいんじゃないですか。
今出したばっかりのね、その審査請求のね、審査請求のね、 JRT のね、ものが一個もない話ね、一個も残さないでね、ね、ないかね、でそれないからね、証拠を出しようもないのにね、それを思い込みだとね、ね、なんかそんなこと言うんだったら証拠出せと、ね、警察が捜査してないから自分たちは白だと言わんばかりのね、やり方をされたらね、
全然こっち言ってないことを言うから私も反論しますよ。
まあちょっと今のところね、あのちょっと余計なことが含まれてましたよね。でただね、
いつもですよ、
そういうところは、
僕そういう時は反論しますよ、う
ん、あのね そこはね、そこはあのなんだ、まあ、僕は僕なりのね、なんだ、これだけをやってるわけじゃなくてね、いろんなことを考えてね、その中の一ね、事例として扱ってる部分があるから。
ごめんなさい。
ね。でね、どう考えてもね、あなた方のね、情報公開というか、ね、文章の取り方、ね、ものすごい問題を感じてる。その情報公開の仕方とね、文章の取り方にね、ものすごくね、もうその民主主義の根底を、ね、覆すぐらいね、こんなんで民主主義なんか機能するわけがないっていうぐらいね、大きな問題を感じてるよ。ね、だからここまでね、余計なことも言いたくなるしね、冷静でいられなくなるしね。で、注射口についてはね、ちょっとあのどう出すかはね、どう出すかちょっと考えます。 であなた方がね、何も取ってないと、ね、記録も残してないと、こんなね、僕は普通には町に打診するのに、これはね、でもね、何度も言うけどね、これね、これだけいいから出してと。とにかくね、一応、
いや、
あなた否定するさ。あなた方は否定するけどね、こういうのって、否定していいよ。でもね、僕がこれを見て思うのはね、ね、これを見て思うのはね、これだけでいいから貸して、出してと。で、それ証拠として残すからと。聞いたというね、事実にするからと。で、そんな形で出されたものしか見えないよ。さっき言った理由の通り、普通に出すんだったら賃貸契約書、賃貸申し込み書、ね、手間がかかんない方法でね、ファックス送ってね、これ見せるの一番手っ取り早いから、そうするさ、わざわざこんな文章作らないよ。だから、こんなやり方してね。
他の人は違うかもしれないじゃないですか。
他の人の話はやめましょう。僕はそう思う。
うちのことですよ。他の人ってそれうちのやり方だったんですよ。うちのやり方もそうだったって言うんですよ。野村さんは違うやり方を考えてたけども、うちはそういうやり方だったっていうことですよ。
まあ、うちはって違う、これうちがやったってのは、あなたはね、なんかうちがって、あなたが あたかもね、そのオーナーにやっぱりそういうことをね、そうしてくれと言ったように聞こえますよ。
いやいや、蘭越町のその野村さんが求めてるその書類の作り方って、そういうことを取り扱ってたんですよ、うん、
だからそれ人それぞれですから、野村さんが言うように、そこまで考えてやってるわけではないと思いますよ、うん、